はい、始まりました、ノーマライズ FM の、今日は16回目ですね。第16回になります。はい、で今日のゲストなんですけれども、本日はですね、ウェブの制作、特にあの WebGL とかに興味を持ってらっしゃるね、制作会社さんとか開発者の方であれば、まあ間違いなく名前聞いたことあると思うんですけれども、本日はですね、ホムンクルスの代表の木村さんにゲストとしてお越しいただきました。木村さん、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まあ、ホムンクルスさん、まあ、いろんな形で、ウェブサイトね、素晴らしいウェブサイトを公開されたりしていてね、本当になんかこう、ホムンクルスさんの事例を見て、WebGL を勉強し始めたんですみたいな人ね、かなりいるんじゃないかなって、ね、思うんですけども、今日はね、いろんなお話を聞けたらと思っていますので、早速始めていきたいと思います。はい、じゃあ木村さん、ちょっと早速なんですけども、まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、改めまして、ホムンクルスの木村と申します。今ご紹介いただいたように、僕らホムンクルスはウェブの制作会社でして、コーポレートサイトやプロモーションサイト、あとキャンペーンサイトの制作が主な仕事になります。あとは時々デジタルサイネージのご相談とか受けたりしてます。全体としてはインタラクティブ性の高いコンテンツ制作のご依頼が多いかなとは思ってます。で、まあその中で僕自身の役割なんですけれど、まあ代表ではあるんですが、デザインと WebGL を中心とした実装を担当していますっていうところになります。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。いやー、はい、ちょっとね、本当に今日はもうめちゃくちゃ私自身も楽しみにしていて、まあ、木村さんとは、まあ、初めてというか初対面では一応なくって、前に確かあの時は木村さん側からお声掛けいただいたんだったと思うんですけど、御社にお邪魔したことがね、まあ、かなり前なんですけども、ありましたよね。あの当時はまだ、そんなに今ほど WebGL が普及してなかった頃だったような感じがするんですけど。
そうですね。確か7、8年くらい前になるかなと思うんですけれど、うちの自社サイトを WebGL 使ってリニューアルした時に、WebGL 総本山でご紹介いただいたのが最初の縁だったと思います。
そうですよね。
はい。
なんかそんな感じ。まあ、ちょっと、細かくどんな話したかまではちょっと覚えてないんですけども。はい。なんか当時はやっぱりまだ WebGL が結構結構尖ってたというか、まだそんなに使われてない時勢だったんで、私もなんかその WebGL の普及活動の一環として、WebGL 総本山をやり始めたぐらいの頃だったような記憶がありますね。
いや、本当にあの時はお世話になったっていう記憶しかないですね。
いや、まあでも別になんか WebGL 総本山ってそんなにページビューが多いサイトではないとは思っているので。
いや、それがですね、いや、結構来ました。
結構来ましたか。そうですか。
そうなんですよ。果て深なんかで。
ああ、まあそういうのはあるかもしれないですね、もしかしたら。はい。
WebGL 総本山が乗って、そこからの流入はかなりあった記憶がありますね。
そうだったんですね。なんか、私は、なんか最近の WebGL 総本山のページビューを今頭の中に思い浮かべてたんですけど、まあ、ハッテーブとかが影響してるとしたら、まあ、もうちょっと勢いがあった可能性は確かにあるかもしれないですね。まあ、あの時も、こんなことできる制作会社が国内にあるんだなっていう単純な驚きで、私はなんか、あっけらかんとそういう感じの、なんか単純な思考で紹介しちゃったんですけども。まあでも、やっぱ当時はかなりね、WebGL 本当に使える人まだまだ少なかったし、 すごく先進的な、ことされてる会社さんだなって私はね、思ってたんで、呼んでくださった時もね、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、多分当時はまだ私もし下手したら専業プログラマーじゃなかったかもしれないですもんね、当時は。
そうですね、実はあの時、この先どうしようかな話を少しされてたような記憶があったりします。
そうかもしれないです。
あったりします。
そうですね。だから多分まだあの頃は、多分ですけど私パチンコ屋さんに勤めてたと思いますね。
あ、かもしれないです。
多分ですけど、パチ屋の店員だったような気がします。それで、まあ、WebGL で今後なんかプログラマーとしてやっていきたいんですよね、みたいな話をしたかもしれないですね、もしかしたら。
はい。そうですね。そのあたりだったと思います。
いやー、なんか懐かしいけど、ちょっとあまりにも昔のことすぎて、詳細はちょっと覚えてないですが。はい、まあそんなこんなで、まあだから木村さんと直接多分やり取りしたのはその時以来なので、
はい、
かなりね、今回は久しぶりということで、いろいろその7、8年前から今に至るまでの間のお話をね、いろいろ今日は聞けたらと思うんですけども、先ほどのご紹介の中で、いろいろプロモーションのサイトとかいろいろやってるよというお話がありましたが、なんかこう、私の勝手なイメージなんですけど、公開されてるものを見ると、やっぱりそのインタラクティブ性だったりとか、まあ、WebGL を使ってかなりグラフィックスとかにこだわってるものとかが、まあ、多いような印象があるんですけども、なんかその、ホムンクルスさんとして、そういうものを意図的に狙って、で盛り込んだり提案したりするような感じなのか、それともお客さんの方からそういうものを求められる場合が多いのかでいうと、どういう感じなんですかね。
そうですね、求められる場合の方が多いですね、圧倒的に多いですね。その僕らもともと、まあ、会社立ち上げ時3人で立ち上げたんですけれど、その前職もまあ3人同じ会社にいて、主にフラッシュコンテンツばっかり作ってたんですよ。
うんうんうん、
で、独立した時に、やっぱりその代理店さんの案件がものすごく多くて、で、当時まだフラッシュが生き残ってたりはしたので、まあ、プロモーションサイト、インタラクティブなプロモーションサイトみたいなお仕事ばっかりやってたんですよ、その。で、そういった実績が積み重なってきてしまって、その流れでこう、なんていうんですかね、ちょっと変わったことをやりたいですってお客さんが多いかなっていう感触はあります。
なるほど。じゃあまあ、結構もう、やっぱイメージが、お客さんの方にも結構そういうイメージがやっぱあるんですかね。ホムンクルスさんって言うとこういう感じっていうなんかイメージがあるのかもしれないですね。
そうですね。逆にだからそのあまりこうスタティックなお仕事の引き合いっていうのは少ないですね。
まあそうですよね。なんかそのもちろん全部漏れなく公開されてるわけではないと思うんですけど、結構コーポレートサイトの方に、事例を掲載していただいていると思うんですけど、まあそれ見ても、やっぱちょっと表現よりというか、ちょっと変わった感じのウェブサイトの方が圧倒的にやっぱ割合として多いので、なんかそういう仕事が、こうメインになるにはどういった経緯があったのかなと思ったんですけど、結構出発点からじゃあ割とそっち方向にベクトルが向いてたというか。
そうですね。そういうお客さんがやっぱり多いですね。
まあでもそれ自体は別になんていうか、悪いこととは捉えてないというか、それはそれとして、そっちの方向で問題なくやっていけてるっていう状況なんですよね。
問題なくやっていけてるつもりですね。全然ごく、全然演出がないお仕事でも、そんなに否定的ではないですし、そうですね。でもなんだかんだ、そういう流れにはなってしまうんですけど、ね、不思議ですね。
割と盛り込んじゃうみたいな感じですか。
そうですね。
いや、まあ、なんとなくわかるけどな。なんかこう、より良いものに しようとしていくと、自然とそうなっちゃうっていうのは、まあ、あるのかなっていうのは、なんとなく想像がつきますけどね。はい、なるほどな。その、ホムンクルスさん全 その木村さん一人ってことではなくて、ホムンクルスさんという組織全体で言うと、結構バックエンドとかもまるっとやったりすることもあるんですか？
独立当初は多かったんですけれど、その、ただ、規模が大きくなってくると、外部の会社さんと組んでっていう方が多かったりはしましたね。どうしてもこう DB 作って、じゃあ、フロントとどういう API が必要かみたいなのがあって、時々バックエンドで何かをジェネレートしなきゃいけないよね、みたいな時は外部のバックエンドを作ってくださるところと組んでやるっていうのが多かったですね。まあ今もそうなんですけれど。
なるほど。じゃあ結構その会社として、になって、ている範囲としては割とじゃあやっぱフロントエンド、ウェブのフロントエンドの方がやっぱり主体というか、
はい、
そっちが中心っていう感じですか。
はい。
なるほど。まあそうなりますよね。まあ何でもできるってなるとやっぱ人数増やさないと難しいと思うので、なんかその勝手なイメージですけど、結構ホムンクルスはかなり少数制な感じがするので。そうするとやっぱちょっと全部やるのは大変なんじゃないかなっていう想像があったんですけど、やっぱそうなんですね。
はい。
なんかその、メンバーそれぞれにデザイナーさんだったり、ウェブのフロントエンドだったりっていろいろだと思うんですけども、その一番最初に案件が、まあ決まる段階では多分木村さんとかが中心でお話しされて、まあデザインを起こしていくと思うんですけども、なんかその WebGL をこのタイミングで使うことを決めるみたいなのってなんかあったりしますか？これちょっとその、一石さんの時にも聞いたんですけど、一般的な制作会社さんで、一体どのタイミングで WebGL を使う決断をするのかっていうのは結構ちょっと聞いてみたくて、ホムクルスさんの場合はどうなのかなっていうのはちょっと気になってたりするんですけど。
ああ、なるほどですね。いや、結構もう、最初ですね。最初に決めちゃうことが多いですね。
割と、何ですか、その、ありきな感じでデザインも考えてるみたいなとこあったりしますか？
はい。
ああ、やっぱそうなんだ。
そうなんですよね。
なんかそんな感じはしてました。なんとなくですけど、
はい。プロモーションサイトは当然、使うこと前提のご相談がほぼ、なので、
うんうん
うん、あれなんですけど、コーポレートサイトでも、こう、液体的なものを表現したいですだったりとか、結構そのお客さんのモチーフ、こういうコンセプトでこういうものを入れたいんですっていう要望をお持ちの方が多かったので、結構じゃあそれを叶えるにはもう映像を作っちゃうか、WebGL でやっちゃうかってなるので、で、コスト考えるとやっぱり、WebGL で作った方がお互いいいですよねっていう方が多いかなっていう感じですね。
ああ、なるほど。その映像っていうのはプリレンダリングの CG とかを外注するのに比べたらっていう意味ですか？
はい、そうですね。
ああ、やっぱそうか。なるほどな。いや、なんかそれが言えるっていうのがすごいですね。我々が作った方が安く済みますよってことですよね。端的に言うと。
そうですね。あとはまあ、その方がやっぱりコントロールしやすいというか、っていう部分もあるので。
まあどうしてもやっぱりプリレンダリングの動画だとインタラクティブ性がどうしても失われちゃいますもんね。
はい。そうなんですよ。
なんかその、ホムンクルスさんの事例を見ていると、結構マウスカーソルを動かすと波紋がこうパーパーパーと広がったりとか、そういうこう、インタラクティブなやっぱ部分を、まあ、インタラクティブというかその、ユーザーの操作に対して細かく反応を返していくっていうところが結構こう解像度が高いというか、いろんなとこにいろんな工夫が仕込みがされてるなっていうのをよく感じるんですけど、なんかその辺は結構あれですか、そうするとじゃあもう最初の段階で WebGL と組み合わせる前提でもデザインも木村さんの頭の中でこう組み上げられていくみたいな感じですか？
そうですね。その、とはいえいろいろパターンがあって、僕がデザインする場合と、別なスタッフがデザインして、僕が一部実装するとか、いろんなパターンがあるので、一概にはそうとは言えないんですけれどね。ただ、あまり最初に、ここはこうなるみたいな、 進め方ではなくて、どちらかというとちょっとずつ作りながらすり合わせていくような感じかなとは思ってます。
なるほど。そのお客さんにこんな感じでやろうと思ってるんですけどっていうのを見せていくみたいな感じですか。はい、
そうですね。
ああ、なるほど。
だいたい途中で何かが足りなかったり、何かが多すぎたりすることって、まあ、あるじゃないですか。その、やっぱりその、作ってみなきゃわからないっていうのが、多分にあるので、でそこはもう、作りながら足し引きしていくっていう感じが多いですね。
なんかその、すごく私の中でリアルタイムな話として、つい昨日の打ち合わせで、いや、はい、やってみないとわかんないっすねって言ったんですよ。自分も、はい。だからその、はい、WebGL で多分こういう書き方すればこういう振る舞いになるなとかっていう予測ができるのと、実際に絵として見た時にどう感じるかって全然別の話じゃないですか。
はい。そうですね。
うん。だからその辺やっぱり、木村さんたちも同じ悩みがあるんだなっていうのが
分かりました。いや、そうですよ。
うん。
はい。
いや本当なんか特に水的なものとかそのこう現実世界にあるものを模倣しようとする表現は特にそういうのが多い感じがしますね。
そうですね、
うん、
いや本当そうだと思います。そうなんですよね。でもそれをやりすぎるとスマホの一部で重すぎたりするじゃないですか。
します
その
、します、しますね。はい。
そうだから結局やっぱり一回やってみて重かったらじゃあちょっとアプローチを変えるとかっていうのはどうしても出てくるかなっていうふうには思ってますね。
そうですよね。そうですよね。だ結構なんか本当に個人的な悩みみたいな感じになっちゃうんですけど、その限られた予算と期間の中でどこまでやるかっていうのが、やっぱなかなかその時と場合によると思うんですよね。まあ割と納期には余裕があるで、お客さんも割と聞いてくれる感じのお客さんで、まあ、盛るだけ盛っていいですよっていうパターンもあれば、あくまでも優先はモバイルファーストで、そのコンテンツとしてお客様に伝わることを重視してますっていう時に、WebGL を使う場合と、まあ、いろいろあるじゃないですか。
はいはい。
だからまあ、一概にこれが正解っていうのはないとは思うんですけど、なんかその私も、かっこよくはしたいんですよって言われて、まあ、こういう見せ方も多分できますよとか、ちょっとその、シェーダーの事例とかのリンクを渡して、いや、こういう表現もまあ、やればできますけど、どうしますみたいな話を絶対最初にまあ、するタイミングがあって、すごく悩みますね、いつも。どこまでやるか。で、なんかその、自分が大変で演出をモリモリにするっていうのはまあ、楽しい半分、辛い半分、最終的に成長もできるからいいかなって思うんですけど、
はいはい、はい、
それはいいかなとは思うんですけど、やっぱりその最終的に妥協しなきゃいけなくなる時もあるというか、どうしてもモバイルでは落ちちゃうというか、そのちゃんと安定して動かないから、まあ変えなきゃダメだねみたいな判断とかしなきゃいけなくなったりもするし、なんかその辺はこう自分だけとは思ってないですけど、結構そのWebGL を主体にされてる組織はその辺もうちょっと洗練されてんのかなと勝手に思い込んでたんですけど、
なんか。一応、そうでもないっすね。
そうでもないっすね。やっぱ地道に、しくしくとそこら辺をやっぱ調整していく感じなんですね。は
い、そうですね、うん。そうなっちゃいますね。ま
あ、そうですよね。そうですよね。まあ、最近、本当に先日も、これ名前出していいのかわかんないですけど、ビッシュイズオーバーの、
はい、
はい、ウェブサイトを、はい、あれ拝見したときに、やりやがったなって思ったんですよね。またやりやがったって思ったんですよね。で、あれ、そう、あのサイト見た時も思ったんですけど、その、WebGL 総本山で紹介しようっていう風になるフローをちょっと、なんか私の話をしちゃうんですけども、こう、Twitter とかで、まあ、WebGL 使ってると思われるウェブサイトをたまたま見つけた時に、まあ、まず開いてみるじゃないですか。で、まあ、WebGL 使ってるかどうか見て、いやー、すごいなーと思えば、ブックマークしておいて、記事を書く広報リストに、まあ、入れとくんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ビッシーズオーバーのサイトの場合は、もう、すぐに書こうと思って、すぐに書いたんですけど、その記事を書くために、こう、各ページとか、まあ、イントロ演出とか、まあ、いろいろ見ていく中で、 これは言及できるな、これは言及した方がいいな、みたいなの頭の中にこう、さらに細かくリストアップしていくんですけど、ホームンクルスさんのサイトってそのリストがいっぱいになりすぎちゃって、もう書ききれないんですよね、いつも。ここに言及しよう、ここに言及しようがもう溜まりすぎちゃって、いや、これ全部は書けないな、どうしようってなって、最終的にはその、わかりやすいとこ、目立つところだけポンポンと言及して、もうあとはみんな見て感じてくれになって、なっちゃいがちなんですよ、結構。で、これは本当に褒め言葉として受け取ってほしいんですけど、まあ本当にその、
はい、ありがたいです。
すごく細かい部分まで、まあ、だいぶ作り込まれてるなっていうふうに、まあ思うんですね。はい。なので、ああいうサイト、だ本当に、この間のやつなんかは、3D 的な表現あるし、2D 的な表現もあるし、なんか物理、現象に近いような見せ方から、あくまでも CG 的な見せ方から、全部森みたいな感じに感じたんですよね。だからなんか、ああいうウェブサイトが出来上がっていく過程に、どういうワークフローというか、どんなプロセスがあったのかなっていうのはね、すごく聞いてみたかったんですよね。だから多分、あれはデザイン自体は、木村さんではなくて、
あ、そうですね、はい。別会社さんのスーパースーパーさんっていう、はい。
スーパースーパーさんの、まあ、どっちかっていうと、そのスーパースーパーさんのツイートから私は発見して、で、おなんだこれやべえと思ったら、なんか作ったのはどうやらホムンクルスさんらしいぞってなって、ああ、そういうことかっていう順番であの、サイトは知ったんですけど、そう、まあ、だから、デザイン、もうデザインの中で結構こういうウェブジェル的な見せ方をしたいみたいな具体的なものが最初からあったというよりは、やっぱりそこもあれですか、ちょっとずつ見せて、こんなんどう、こんなんどうみたいな感じだったんですか、あれも。
そうですね。ただ、この件については、各シーンごとはある程度絵が固まっていて、こういう風にしたいんですっていうご相談を受けて、それを拝見して、ただやっぱりそのままだとちょっとその、ちゃんと最終的なアウトプットに、ちょっと落ちづらいところがいくつかあったので、ここはこういう風にしたいです、ここはこういう風にしたいです、みたいな、部分部分を、ちょっとご相談させていただきながら進めていった感じですね。
なるほど。それ相当なんか、そのスーパースーパーのデザイナーさんサイドの能力がめちゃくちゃ高いんじゃないかなっていう想像しちゃいますね、そういう話を聞くと。
はい、そうですね、いや、そうですね、いろいろご迷惑をおかけしたなと思っておるんですけれども。
いやいやいや、なんかその、結構、デザインとウェブでの開発との間にある溝って結構どこにでもあると思うんですよね。話題になるというか、常に問題になると思うんですよ。
はい、
その、デザイナーさんが思い描いているものと、WebGL 開発者が実現できるものの間にある、この、落差というか壁というか、そこって常にあると思うんですけど、なんか今のお話を聞いてると、かなりそのデザイナーさんの側で、なんて言うんだろう、その、ホームンクルスさんにお願いするならここまでやりたいみたいなところは結構しっかり設定されてたのかなっていう想像を今 したんですよね、お話を伺って。
そうですね、そういった意味では、その空間的な部分、っていうか、そこは結構考えられてたなぁとは思ってますね。デザインいただいたときに。あとはだからその間をどうやって実装上、間を作っていくかっていうところってあるじゃないですか。その空間を移動したときとかシーンが変わるときの間というか、その、やっぱりその、僕もデザインするときそうなんですけれど、絶対最初に想像しきれないところってあるじゃないですか。
ありますね。はい。
そこはちょっとこちらでこういうふうにいかがでしょうみたいな形でお話しさせてもらって、で、デザイナーさんの方に、いや、ここはもうちょっとこうがいいですとか、そういうやりとりを積み重ねるっていう感じでしたね。
サイト本当になんか、ちゃんと、なんていうんですか、空間と空間のつながり方とかよく考えられていて、そのコンテンツを見せることのデザインっていうんですかね、その、いわゆるレイアウトとか余白っていうこととは別の、そのコンテンツ全体を見せるためのフローっていうのかな、なんかそこがすごくデザインとしてうまく考えられてるなっていうふうに思ったんですね。その、 なんかディスクの中にカメラがギューって入っていくような演出があったりとか、なんかああいうのを本当にね、考え、まずそれを動いてるのを見てすごいなって感じるのは簡単ですけど、それをまず最初に思いつくっていうのがすごいなって思ったんですよね、
見
て。
はい。
で、こういう演出の仕方をしたいですっていうふうに思いついた人相当できるなと思ったんですよね、見てるときに。まあそれをなんて言うんだろう、実装できる方ももちろんすごいとは思うんですけど、なんか本当に、そうですね。もうどこ見ても完成度が高すぎて、もう全部は言えないからもういいやっていうふうに諦めちゃいましたね。もうあとは見て感じてくれっていうふうになっちゃいました。あのサイトは本当に。いや、
ありがたいです。
いや、本当ホムンクルスさんのサイトは毎回そんな感じですよね。まあでも、やっぱり、ああいったサイトを、手がけ続けていくと、なんかそういう案件ばっかりに基本的にはなってっちゃうと思うんですよね。まあ、一石さんも言ってたんですけど、まあ意識して取りに、一石さんじゃないな。あれは、スタジオディテールズの、海部さんも言ってたんですけど、
はい、はい。
意識して取りに行くことによって、やっぱり、会社とし、組織としての雰囲気が出来上がっていくみたいなとこあるっていうふうに、まあ確か海部さんおっしゃってて、まあ、結構ホムンクルスさんの場合も、まあ先方から依頼されるっていうことももちろんあるんでしょうけど、まあその辺は結構こだわってやっぱ作られてるっていう感じなんですね。
そうですね。なんというか言い方があれなんですけど、うちの生命線って結構そこにしかないところもあるので、なんというかそうなんですよ。ディテールズさんの回も聞いたんですけど。
はいはい。
いや、すごいなと思って。
いや、すごいですよね。本当にすごいなって思いました。俺もあの時話してて。
はい。やっぱりディテールズさんとか、今だと、シフトブレインさんとか、
はいはい、
ビズハニさんとか、こう、ブランドの、なんていうんですかね、ストーリー作りがうまい会社さん。じゃないですか。ちゃんと文脈が作れるところというか。
はい、はい。
いや、言い方はあれなんですけど、僕らはやっぱそうではないので、そこで勝負は、ちょっとできないかなっていうところはあるので、違うところでちょっとやっぱ勝負をしないと、なかなかなんだかんだ言って生き残らなきゃいけないので。そこの勝負どころがそこですって感じですね。
いや、まあ、でもそれは多分成功しているというか、おっしゃる通りになってると思いますけどね、現状少なくとも。やっぱりビジュアル作る中で、このサイト多分この人たちだなってわかるっていうのが結構ある。なって私は思っていて、結構ホムンクルスさんの場合もそこにカテゴライズされてますね、私の中では、
ありがとうございます。
やっぱりなんか、やっぱりそうだったかみたいな風に感じることが多いというか、事例を先に事例の方を見つけて、これ誰が作ったんだろうなって想像して、まあ調べるまですることってめったにないんですけど、もう見てなんとなくこれ多分そうだなって思ったら探しに行きますね。絶対紹介しているつぶやきだか、投稿だかがどっかにあるだろうと思って探しに行くんですけど。いや、結構、ホムクルスさんとか、スタジオディテールさんは、もう見た瞬間に、まあ、化け物さんとかもそうですけど、もう見た瞬間に大体、これ多分そうだなってすぐわかる感じの、だから、なんか木村さんがおっしゃってることはすごいわかります。そこ大事にしなきゃいけないよね。っていう、まあ、ちょっとどうしても言葉的にネガティブな表現っぽくなっちゃうんですけど、まあでも分かります、すごく。なんか私とかも、ディテールさんみたいなこととかは絶対できないですよ。まあ一人でやってるし、ブランドデザインみたいなところから全てマネジメントしていくみたいなのって、まあ絶対できないですよね。仮にそういうポジションに置いていただいたとしても、そういう仕事はおそらくできなくて、なんか私が社会に提供できることってそこじゃないよなってやっぱ思うし、だそこはなんかネガティブな感情ではなくて、まあ自分たちはここにこだわりたいっていうことだと思うんですけど。
はい。
はい。すごくその話はわ 果ありますね。やっぱそういう話で、そういう文脈で言うと、やっぱり、結構あれですか、その、作ってみる、見てもらう。で、納得してもらえたとしても、はい、やっぱり、ここは自分なりにもうちょっと詰めておきたいみたいなとこの、このサイクルが多いのかなっていう想像をするんですけど、そのあたりどうですか、その完成に至るまでのフローで言う。
そうですね、多いと思います。いや、結構本当に長くやってて仕事を。その、なんていうんですか。いや、もちろん僕もまだまだ、なんていうんですかね。こう、今の若い人たち、デベロッパーさんとか、すごく優秀な方々っているじゃないですか。で、そういうの見ると、ちょっとこう嫉妬しながら思ったりするんですけれど、まだまだだなって思ったりするんですけれど、でも長くやってると、やっぱりその、作ったものに対して結構違和感を感じる時があって、ここのつなぎちょっと、いまいちだよねとか、ここのトランジション、なんか引っかかるみたいな、違和感を感じる時があって、
はい、
そこは潰しちゃいたいみたいなのはあったりしますね。その、一回そこはもう確認済みだけれど、いや、やっぱちょっと直しておきたいなとかは、で、ちょっとこう、週末こっそり直しておくみたいなのは、
はいはいはい、
あったりしますね。
いやー、わかる気がするな、それ。なんか私は結構あれですね、2、3日ちょっと寝かして、一切見ないようにしておいて、
はいはいはいはい、
はい。2、3日経ってから、一旦その第三者になったつもりで、頭の中をリセットした状態で見てみて感じることを大事にするみたいなのはやったりすることはありますね、確かに。
はい。いや、でもそういう感じですよ。
そういう感じですよね。
どこまで違和感を消せるかっていうのは結構大きい。ことかなっていう気がしてますね。
いや、わかる気がします。なんか本当に些細なことだったりしますよね。
そうですね。ちょっとイージングのスピード感だったり、ありますね。
いや、わかります。なんか、そういうところ、なんか最近わかるようになった、本当に誤解を恐れずに言うと、私はその、もともとデザイン的な思考回路もあんまないし、どっちかっていうとその、趣味でプログラムを好き勝手に書いていたタイプなので、なんていうかこう、プログラミングに対して取り組むときに、いわゆるその、高尚な考え方とか特にないで、自分が好きだからただやってるみたいな期間がちょっと長かったので、その、あんまりこう作品とかを見るときに、こう、アーティスト的な目線だったりとか、こう、クリエイター的な目線ってあんまり持ってないタイプだった。と思うんですね、私自身は。でも最近なんかその自分もやっぱり制作に関わるようになって、まあ5年くらい多分経ってるんですけど、そういう中でこうなんか自分が作ったものに対して前だったらこれ多分気にもしなかったなっていうことが気になったりするようになってきたんですよね、最近なんとなくなんですけど。
それは素晴らしいです。
なんか多分そういうことの延長線上の話かなって今、はい、うっすら思ってたんですけど、多分そういうことですよね。おそらく。
そういうことですね。
そうなんか、だからやっぱ解像度が変わってくるっていうか、物事の捉え方が、やっぱ日々人間変わっていくと思うんですよね。で、なんか、もうわかんないなりにその、ただ WebGL の API に詳しいだけの人っていうところから、やっぱ自分も制作をしなきゃいけなくなってくるっていう中で、なんかこうお客さんに喜んでもらいたいとか、まあエンドユーザーが見て楽しんでもらいたいとかってことを考えると、なんかこれ、いや、前は確かにこれで終わりってしたこともあったけど、なんかこれちょっと、もうちょいこういうことをやった方がいいんじゃないかなみたいな風に思う場面がなんか増えたような気がしますね、最近。
ああ、いや、いいことだと思います、それは。
そう、だから多分、なんかその、この今、木村さんになぜこういう質問したかっていうと、多分そのサイクルを回す頻度って、人によって違うと思うんですよね。その、
はい、
自分にこれで本当にいいのって問い返してみる頻度というか、自分をどれだけ疑ってかかるかみたいなところって個人差があると思うんですよ。
はいはいはいはい。
で、私の中でその制作ですごいものを作ってくる人たちって、まあ、意識的か無意識かは置いといて、それを多くやってると思うんですよね、多分。
ああ、なるほどですね。はいはい。
はい。だから多分その、まあ私の場合は意識しないとできないというか、もともとそのアーティスト寄りの人間ではないし、自分で気をつけようと思わないと気をつけられないんですけど、まあ世の中には自然とそれができちゃうタイプの人もいると思うし、まあ木村さんも多分、まあ意識的にせよそうでないしよ、絶対いろいろやってんだろうなとは思ったので、まあそれでちょっと聞いてみたんですけど、うん、やっぱそうですよね。なんか、どうですか、そのホムンクルス社内で言うとみんなそんな感じですか？それぞれ専門領域は違うとは思うんですけど。
そうですね。ただやっぱり、どちらかというと、まあ僕の他にもう一人、新井というデベロッパーがいるんですけれど、彼はまさにそういう、どう詰めていくかみたいな、
そうですね。そうですね。
まあ、ね、まあ、ドクサスさんもご存知だと思うんですけど。
はい、はい、知ってますね。
はい。ただ、他は意外にそうでもないかもしれないかもしれない。
いや、なんか不思議ですね。なんかそう言われるとすごい不思議な感じもするな。まあでも最終的な、要は仕上がりに対して、一番大きいファクターを握ってる人たちがそこに対するこだわりがすごいっていうことですよね、多分。
そうですね。そういうふうには思ってます。
うんうんうん、
はい。
うん。いや、絶対そうですよ。なんかそんなことまでやるっていうことをやってる人たちっていうイメージがありますもんだって。そんなとこ気を使うのみたいな感じのことをやってる人たちっていうイメージがありますね。
いやでも僕自身で言うと最近ちょっとやっぱりこう、いや若い世代っていうとおかしいんですけど、こう僕より若いクリエイターさんたちの仕事を見ると、いや、ちょっともう一回なんかやんないとまずいなっていうふうには思っちゃってたりはしますね。
なんかわかる気がする。なんかその、自分は年老いてしまってるんじゃないかみたいな、そのふんわりしたこう、漠然としたなんか焦りみたいなのは私もなんか感じることありますね。その、別になんて言うんだろう。若い人たちとめっちゃ仲良くしたいとかそういう感じではないんだけど、彼らが感じてるものを自分は感じられてないんじゃないかっていうのが怖いっていう感じですかね。
はい。
うん。
いや、でも他に具体的にもちょっとこう、例えばその前職で後輩に池田理央くんがいたんですよ。はいはい、その彼とか、あと、ホムンクルス作ってから、一時期うちにいた中野さんっていうフリーのデベロッパーになった子とかいるんですけど、彼ら彼女らって、いや、すげえなと思って、
いや、ほんとそうですよね。いや、それわかります。
あれっていう、その、
わかります。
まずいなって思う時は、当時からやっぱりありましたね。なんだろう、その、ちょっと負けてらんないんじゃないかっていう感覚はやっぱりこう感じちゃいますね。
いや、ありますよね。いや、木村さんでもやっぱそういうのあるっすね。
あ、全然ありますよ。
いや、それはまあ、冷静に考えれば、そういうことがある人は多分成長し続けていくし、変わり続けていくから、まあ、もちろんそういうふうに木村さんは感じるだろうなとは冷静に考えれば思うんですけど、なんか改めてそうやって直接本人の口から聞くと、いや、やっぱそうなんだってちょっとすごい感慨深い感じもしますね。
いや、逆にそう思われるのはちょっと、なんていうかあれなんですよね。こう、たまたま僕は、こう、デザインっていう部分と、部分的ですけど、WebGL っていう限定的なところではあるんですけれど、実装っていう二つの組み合わせで、まあ、なんとかやってこれてる感があって、やっぱりそのさっきお話に出した池田くんとか中野さんとか、まあ荒井くんもそうなんですけど、ものすごい特化してるじゃないですか。
はい、そうですね。
その特化してる部分に純粋に勝てはしないので、そこの部分にフォーカスしちゃうと、 それ以外でどうやってこう、だ僕はどちらかというと、どうコンテンツにまとめていくかっていうところにいつも注力はしていて、そんなに WebGL で実装しても、ものすごい飛び抜けた何かを作っているわけではなくて、組み合わせでどう落としていくかっていうアプローチだと思っているんですよ。多分だから、どっかでその、やっぱりその、自分のポジションというか、立ち位置みたいなところを考えたときに、こう、うまくバランスをとって、こう、ちゃんとコンテンツに落としていけるっていうふうには、なっていきたいなって感じですね。だそんなに、なんていうか、大したもんじゃないですいませんっていう。
いや、それ言ったら結構私もやっぱり、いや、なんかそんな大層な人間じゃないですみたいなことよく思ったりしますけど、いや、まあでもわかります、すごく。わかります。なんかその、まあ木村さんとはなんて言うんですか、その隣に並んで一緒に仕事したっていうことはない、もちろんないんですけど、なんかすごくその、おっしゃってることはよくわかるというか、やっぱりそう、まあ、新井さんとか池田さんとかね、中野さんとかみんなそうですけど、本当にすげえなしか言えない時ありますよね。そうなんですよね。この人やべえしか言えない時ありますよね。
まあ、決して本人には直接言わないんですけどね、うん、その。
言わないんですけどね。わかります、すごく。すごくわかります。もうツイッターとかで見て、あ、この人またやってるよと思って。やべえってなってることはよくありますね。わかります。なるほどな。でもやっぱそこに対するこう、危機感みたいなものは大事だなって思います、私自身は。
はい。
うん、いや、やっぱアグラ、そうですよね。あぐらかいっちゃったらやっぱり自分が成長できなくなっちゃうし、なんかその危機感みたいなのに背中を押されてやっぱり自分も変わっていくのかなって思うので、なるほどな。いや、すごく共感できる話だなって思います。いやー、なんか、ほんと、もうそういうのいつも考えちゃいますね、やっぱり。
そうなんですよね。
なんかこう、世の中すごい人が多すぎて、もう自分なんかは何もできてないみたいに、錯覚しちゃいますよね。すごい人がいすぎてダメだってなっちゃうよな、やっぱり。いや、わかります、すごく。今までの話とちょっとまた違った話になっちゃうかもしれないんですけども、その、組織の運営っていう意味で言うと、なんかその大事にしてることとかあったりしますか？まあ、例えば、なんか、さっきちょっと少数精鋭なイメージがあるみたいな話をちょっと私しちゃったんですけど、その、やっぱり書体が大きくなるとなかなか難しくなってくることっていうのもあるし、あえて人数を絞ってみんなでやるっていうこともまああって、たりはすると思うんですけど、ホムンクルスさんの場合はそのあたり、この組織としての運営っていう意味で言うと、なんか思い描いてることとか気にしてることとかあったりしますか？
実はそんなにはないですね。
なるほど。
そのもともと会社を作るきっかけというか、作ろうと思ったのって、いや、もう本当に利己的なお話になっちゃうんですけれど、いかにこう、プレイヤーとしてやっていけるか、だと自分では思っていて、やっぱりそのある程度の組織で長くやっていくと、こう、例えばチームマネジメントだったり、っていう部分が大きくなってくるじゃないですか。で、まあ前職の時に、まあ、前々職もそうなんですけれど、いや、それ自体は別にそれはそれで重要なスキルとは思ってるんですけれど、マネジメントだったりチーム運営みたいなものだったりっていうのは、ただそうするとどっかでついていけなくなるタイミングがきっと来るんだろうなって思っていて、 そう、基本的に僕はどうやってこう、この業界で長生きしていこうかなっていうのがテーマにあって。
はいはい。はい。
じゃあそのためには、まあある程度常に、こう、先端じゃないんですけど、その、先端のグループにどうやってこう、居続けられるかって、まあまあ、重要なお話だと思っていて。
はい。
じゃあそれを叶えるためには、こう、自分チームみたいなのを作るのがベターかなと思って、当時、まあ僕がじゃあ手を動かす担当ですと、もう一人ディレクター対お客さん担当と、バックエンドに強い、あとその、チーム作った時のインフラ整理とか必要になってくるじゃないですか。っていう担当を、こう、二人に声かけて、
はい、
やらないみたいな、そう、そうやってできた会社なので、会社自体を大きくしようとかっていうのは、全然考えてはいないですね。あと、だから人を取るときも、基本的にずっといるとは思ってなくて、いつか、まあ、抜けてくよね、結局っていう気持ちではいるので、ただうちに来ると、例えば2、3年うちにいると、まあまあいい実績は持てるはずだとは思っていて、その、いろんなパターンのお仕事とかはあったりはするので、そこでキャリアを積むっていう部分では、何かこう、働いてくれる社員に対して、提供できるものはあると思ってるんですけれど、それをどう使うかは、皆さん考えてくださいっていうスタンスでは正直いますね。
いや、なんかそういう話めちゃくちゃ興味深いですね。なんか、多分他であんまり喋ったことのない内容なんじゃないかなと想像するんですけど。
そうですね。
いや、なんかその、利己的なものがまず始まりにあったっていうのもちょっとなんか面白いなと思っちゃいますね。結局なんかその、言うたらみんな人間なんだから、基本的には利己的じゃないですか。すべての動機って、
はい。はい。
まあでもそれをあの包み隠さずそのまんま言ってくれるっていうのがなんかすごくいいですね。いや、わかりますけどね。なんか私もなんか法人化するというかその独立した形にするのも結局なんか別に誰かのためってわけじゃなくて自分でやりたいからまあ独立するわけで。まあ、当たり前なんですけどね。当たり前なんですけど、その、利己的なものから始まってるっていうのは、まあ、全然悪いことじゃないのかなとは思いますけど、そんな感じだったんだなっていうのは単純に話としては面白いですけどね。なるほどな。いや、なんかあの、ディテールさんの時の海部さんも言ってましたけど、やっぱりその、組織だからこそつけられる箔みたいなものってやっぱ、箔というか実績みたいなものってやっぱあると思うので、なかなかね、フリーランスでやってますよ。で、そのフリーランスという立場で実績を積み上げていく人も世の中にはたくさんいますけど、まあ、でもやっぱり組織でやってることによって、みんなでね、その実績を分かち合えるっていうか大事にできるっていうのはすごくありますよね。なるほどな。なんかその、どうなんだろう。世の中的にどうなのか分かんないですけど、結構少数精鋭にあえてしてるのかなとも、邪推したりはしてたんですけど、決してそういうわけではないんですね、じゃあそうすると。
そうですね。ただまあ、裏を返すと人が増えた時に、なんて言うんですかね。本当にじゃあみんな、何かがこう、経験できるかっていうと、そうでもなくなるんだろうなとは思っていて。
そうですね。
あとは、そうですね。ちょっとやっぱり、いやー、ごめんなさい。言い方悪いですけど、ちょっと、面倒だなっていう、
うん、
気持ちの方がやっぱり出ちゃうかなっていう。
わかります。私も面倒だなって思っちゃいますね。やっぱ組織がその、なんだろう。組織であるために必要な雑務っていうのがあるじゃないですか。
はい。
それがだ、はい、きついなって思っちゃいます。
さあ、そうなんですよ。だから僕はすごくそこを恵まれていて、こう、はい立ち上げの他の二人がうまくこうやってくれてるんですよ。
なるほど。
僕だから全然 経営者失格だなと思っていて、その。
いやいやいやいや、そんなことはないと思いますけどね。まあでもか、わかる気がします、そこは。はい、
いや、だから、以前、その、ノーマライズ FM に遺跡さん出られてたじゃないですか。で、ちょっとそういう経理的なお話もされていた記憶があるんですけれど、本当はそれが正しい姿なんだろうなと思って、その、代表がちゃんとお金回りも見たり、こう、全体のマネジメントみたいなところを意識されてるんだろうなと思って、いや、そうっすね。でもまあ、いっかっていう気持ちなんですけどね。その代わり、その、ちゃんとうちとしてやっていけるものを僕は担保しなきゃいけないと思ってるんですけれど、そういう役割分担でもいいかなっていう感じですね。
いや、わかります。いや、それはでもいいんじゃないですか、その、ホムンクルス流っていうか、その、まあ、木村流と言い換えるとちょっとあれですけど、まあ、ホムンクルスという組織はいろいろあるけども、そういうふうにしてみんな納得して成り立ってるっていうことであれば全然いいんじゃないですかね。
あ、納得してくれてると嬉しいです。いや、なるほど。そうですね。そうですね。はい。
いやー、わかります。なんかすごく。いや、ほんとね、自分がやっぱり開発だけをやってればいいっていうこの状態が心地よすぎて、なかなかその人を雇って組織を運営してっていう風にするの難しいですもん、やっぱり。
あ、でも、どうなんですか？ドクサスさんってその、ご自身で制作されて、そのスクール運営して、その、技術ブログとかも運営されてるじゃないですか。
はい。
例えばスクールとか、こう、ヘルプで助手的な人とか雇うとかってないんですか？
前は会場を借りてやってた時は、正直本当に大変だったんですよね。いろんな準備だったりとか。まあ、
それはそうですよね。
機材を運んだりとか。まあ、言うたら気合で何とかしている状態で、まあ、手伝ってくれる方が本当にいればなっていうのは、心の内ではいつも思ってはいるんですけど、じゃあそれをいざ行動に移そうとするときに発生してくるものをいろいろ考えた結果、良くないんですけど自分でやった方が早いになっちゃうことが多くて、あんま良くないと思ってるんですよ。その自分がやれば全てが解決っていう考え方って、あんまスマートじゃないなって思うんですけど、なんか割とそれでできちゃうのでやっちゃうっていうところがありますね、私は結構。
ああ、なるほどですね。じゃあずっとこれからも、お一人で、やられるんですか？
いや、まあ、その、将来的にわかんないっちゃわかんないんですよ。その、もしかしたら人を雇って、何かしらの形で組織でやっていくっていうことは、ゼロだとは思ってないし、
はいはい、はい。
それも必要な時が来るかもなとは思ってるんですけど、結構ハードルが高いかもしれないですね。なんかその、前にもどっかの回で言ったかもしれないですけど、その、例えばノーマライズ FM の収録も、私と、例えば木村さんみたいにこうゲストとのやりとりなんで、はいはいはい、まあ、人と人とのやりとりじゃないですか、はいで。普段の仕事も関係者の人たちとのやりとりだし、結局そのコミュニケーション力って、仕事するとか生きていく上で絶対に必要だし、それを嫌だとは別に思ってないですけど、ただこの、選べるなら一人を選んじゃう性質っていうのがありまして。
ああ、はいはいはいはい。
選択肢が二つあるとしたら一人の方に行っちゃうんですよね。結構。どんなことでも。なんか例えば、ゲームをプレイするっていう、すごいプライベートなこと一つとっても、マルチでやりたいって思わないんですよね。その自分で、黙々と、素材を集めてクラフトをひたすら永遠とやり続けるとかそういうのはできるんですけど、みんなでこうマルチで繋いでオンラインでウェーイみたいなのはできないんですよね。
あ、なるほどですね。
だからなんかこう、だからもし一人でやれる、二人でやる、三人でやる選択肢もある、でも一人でやれるってなったら、一人でやるかってなっちゃうことが多いかもしれないですね。
なるほどですね。いや、わかるような気はするんですけど、そうするとでも圧倒的に時間が足りなさそうですねっていう。
いやー、そうですね。そうですね。だから多分、 そうなんですよ。私は結構プライベートがほぼないというか、ずっと仕事をしてますね。ずっと仕事をしてます。だから多分それができるからできるんでしょうね。多分ですけど。
はいはいはい、はい、はい、
うん。それが無理なくできるので、できるんだと思います。おそらく。
ああ、なるほどですね。
例えばなんか、子供がちっちゃいとかだと、自分の都合だけでどうにもできないというか、絶対子供の世話とか学校の行事とかあったりすると思うんですよね。で、私はそれがまず子供がでかいのでないっていうのが一つあるし、あとはなんかこう、我が家の性質的になんかあるたびに家族のイベントみたいなのって全然ないですよ。本当にうちって。たまたまなんですけど。
はいはいはいはい。
お互いに別に自然とそういうことをしないで平気な感じなんですね、うちは。なので別に、クリスマス、誕生日、お盆、正月とか、もう何にもないですよ、基本的に。それないで、スーッとこう、日々が流れていく感じでいられる家なんですよね。だからこう、なんかそろそろ旅行でも行きたいよねっていう話をした時に、それに5年ぐらいブランクが空いてたりとか、本当に普通で、それぐらいのなんか温度感で日々生活しているので、なんかずーっと仕事してても破綻しない環境なんですよね。だからまあできてるのかもしれないです。もしかすると。
なるほどですね。
うん。
あ、なるほど。いや、いいですね。それはそれでいいかもしれないですね。
まあだからなんかこう、お互いに、てか自分の周りの人たちがそれで納得してくれてるんだったらまあいいとは思うんですけどね。なんかその、言うてそういうことして家族がすごく残念な気持ちになってますっていうのとはやめるべきだと思うんですけど、はい、うちはたまたまですけどね、結構そんな感じなので、なんかこう私が黙々と、まあ、例えばスクールの配信とかも家からやってますからね、今リモートなんで、
はいはいはいはい、
家からやってますけど、それも別に迷惑がられたりはしないので、なんかそういうのに助けられてるっていうのはあるかもしれないですね。
いや、いい。ご家族ですね。
そうですかね。はい。まあだから仕事も結局同じで、なんかその、できちゃってるからやってるって感じなんですけど、
はいはいはい、
ただとはいえ結構パツパツなんですよね、常に。うん、やっぱだから、できますかって言われて、やりますって言える限界をやっぱり常にギリギリを歩いてるっていうか。
はいはいはいはい。
だ前にも一回木村さんに、どうですかってお仕事振っていただける機会があったんですけど、はいはい、その時はもう完全に無理で、はい、これ絶対受けられないと思って、もう泣く泣くお断りしたんですけど、結構でもそんな感じのことが多いかもしれないですね。うん、だから、このノーマライズ FM だって始めなきゃいいのに、仕事増やしてるわけじゃないですか、これやり始めたことによって。そう、別にこれやり始めたからといって、ね、毎年じゃあ何百万の売り上げが立ちますかっていうと、そういうわけじゃないし、なんかあんまり損得では考えてないんですけど、別にこう、できちゃうだったら、やりたいと思ったらやっちゃうみたいなとこはあるかもしれないですね。まあだから、なかなかこう仕事の面でも、やべえなと思ったら、まず自分の限界まで無理をしちゃうんだと思うんですよね、多分。うん、だから一人でまあ、やれてこれてしまったというところはあるかもしれないですね。うん、
なるほどですね。
いや、逆にだからみんなでこう、組織でできてることに対する憧れとか、尊敬の念っていうのがありますけどね。私なんかの場合は逆に。うん。ホンクルさんみたいに、その、例えば一人だったらやっぱあのペースであの事例のクオリティであの数出すっていうのは絶対無理じゃないですか。
あ、そうですね。無理ですね、うん。はい。
やっぱりその役割分担ができるとか、組織でみんなでやってるからこそ生まれるものってやっぱあると思うし、それは否定した、するつもりは全然ないというか、そういう人たちは本当にすごいなっていう感覚しか私にはないんですけど。まあでも、なんか木村さんの気持ちはなんとなくわかりますね。その、事務的なこととか会社的なことはちょっと見ないようにしたいっていう気持ちはなんとなくわかります。
いや、そうなんですよね。
結構や ぱりなんかそう、日々の仕事に充実感感じるのはやっぱりコーディングとかデザイン考えてるとかそういう時間ですか、やっぱり。
そうですね。でも、その一度仕事が始まれば、どのフェーズでも結構、なんていうんですかね、充実感というか、は常に感じる方なので、こう、楽しくではないんですけれど、どちらかというと、こう、もやもやした苦しみ感ってあるじゃないですか、何かがちゃんとできるまでって。でもそういう感覚自体はそんなに嫌いではないので、こう、ずっと何かを考えてる状態っていうのは、こう、なんていうんですかね、ある種心地いいというか、
うん、
っていう中で、いつもお仕事させてもらってますっていう感じですね。うん、
いやー、なるほどな。多分やっぱ向いてるというか、そういうポジションが木村さんの一番得意としている部分で、ちゃんとこう、しっかりホムンクルスという組織の中でピタッと収まってるんでしょうね、多分。
どちらかというと、周りの人たちがそういう風にしてくれてるっていう感謝ですね、もうそこは。
いや、まあそうかもしれませんけどね。実際はちょっとわかんないですけど。はい、多分なんかそのホムンクルスさんってこれ悪口では全然ないんですけど、そのあんまりなんて言うんですか、外側にパーソナル情報が出てこないというか、
はい。
結構ホムンクルスという組織はこう謎の組織で、とにかくアウトプットが、アウトプットがすごいクオリティで、でも中の人たちについてはあんまり情報がないみたいな感じだと思ってるんですよね。これ悪口じゃないんですけど。
はい。いや、おっしゃる通りです。はい、そうなんですよ。良くないと思いつつ、やっぱりその僕もそうなんですけど、基本的にやっぱりみんなそのコミュニケーション能力がそんなに高くないというか、僕も最近ちょっとツイッター頑張ろうって思い始めたぐらいなんですよ。
はい、はい、は
い。
い
や、全然普通ですよ。普通というか、本当に普通なんですよ。
なんか隠したくて隠してるわけではない。
全然違います。
ね、
はい、
うんうんうん。わかります。
違いますね。
うん、いや、でも本当になんか、すごく、だそういう意味でも、こう、雲の上の人感がすごく出ちゃうんですよね。
いや、気をつけます。それはちょっとそうです、うん。気をつけないといけないですね。
いや、でも結構、今回はだからその、御社の中で数いる知人の中から、まあ、木村さんをチョイスしたのは、やっぱりその、まずは代表という立場で話してもらうのがいいかなっていうのがあったのが一つと、
はい、
やっぱりその、なんかこう、組織の色みたいなのをちょっと聞いてみたかったんですよね。でも、なんか今までの今日の話を総括すると、多分その意図的に少数精鋭にしてるわけでもないし、なんか情報を別に隠してるわけでもないし、なんかナチュラルな状態が今なんだなっていうのが分かりました。
はい。
だ結構あれですよね。なんか同業の皆さんとかとも別にやり取りをできるなら して広げていきたいっていう感じですよね、多分。
そうですね。全然当然僕ら人数少ないんで、お仕事溢れた時には、いろんな方々にご協力いただいてたりもするので、全然仲良くしたいですっていう感じではありますよ。
いや、多分今日、多分聞いてる人たちは多分伝わったんじゃないですかね。いや、どうしてもやっぱなんかこの、なんて言うんだろう、作品のレベルが高すぎるっていうのが、いいことなんですけど、やっぱスター性を感じさせるというか、
うん、いやそれはでもですね、いや先ほどお話した通り そんなことないですよっていうそのところはありますけどね。
うん、いやでも多分今回のこの収録はその見え方をちょっと変えるきっかけになるかもしれないですね。
ありがたいです。うん、いや本当にありがたいです。
もっと気楽に接していい人たちなのかもっていう風になるかもしれないですよね。うん、いや私もそうなんですけど、なんかこう、過剰に上の人に見られちゃうっていうのがあると思うんですよね。
でも、いや、ドクサスさんはでもやっぱりその、なんていうかこう、なんていうんですかね。常にこう、コミュニティの中心にいるイメージがやっぱりあるので。
いや、まあでもそんなことないと思うんだけどな。そんなことないと思うんですけどね。うん、いや、まああるの、 あるのかなっていうふうにはどうしてもなんかその納得せざるを得ない経験が何個もあるので、なんかそうなのかなって、まあ、納得はするんですよ。事実として受け取りはするんですけど、なんかどうしてもやっぱ本人の感覚としては、そんななんか、ね、なんかそんな大層な人間じゃないです。みたいな感覚はありますけどね。いや、まあでも、はい。なんかそういう意味ではすごく、今回の収録がなんか、より身近に感じられるホムンクルスみたいな感じの、副次的な効果があるかもしれませんね。もしかしたら。
いや、ありがたいです。はい。そうなってほしいです。
そうですね。これももしよかったら聞かせてもらえたらっていう程度のお話ではあるんですけども、
はい、
なんかその普段の生活の中でこう、ま、仕事に無理やり結びつける必要はないのかもしれないんですけど、こう結構意識してることとか、こう例えば美術館巡りをして自分の中にインプットをたくさん入れておくみたいなことだったりとか、なんかそう普段の生活の中で意識してるみたいなことってあったりしますか、何か。
いや、実はそんなにないんですよね。その、何かこう、改めて何かをインプットしようみたいなのは、実はそんなにないですね。やってることといえば、いや、もう、行き帰りの電車でひたすらピンタレスト見てますみたいな。
なるほど。
くらいで、いや、僕も本当こう、無趣味人間で、週末とかも特別何かをしてるわけではなかったりするんですよ。
うんうん、
どっちかっていうと、その時々に携わっている案件のことをずっと考えちゃうところがあって。
おー、はいはいはい。
ひたすらそういうのをループしてる感じはあります。
ああ、なるほど。なんかその、まあ、この質問、なぜこの質問をしたかったかっていうところで言うと。
はい。
なんかその、さっきちょっとこう、この作例を見た時に、あ、この事例多分ここの人たちだなっていう、こう、見たらなんかわかるみたいなところってあったりするよねみたいな話があったと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかそのやっぱホムンクルスっぽいなっていうそのポサみたいなのって、まあうまく言語化するの難しいんですけどあるなって私は思ってて、なんかそれが一体ルーツがどこにあるのかなっていうことをちょっと探りたくて今の質問させてもらったんですけど、
なるほどですね。
うん、なんかその普段の生活とか、まあ、あるいは制作の段階でなのかもしれないんですけど、その、まあ、意識的か、あるいは無意識かわかんないけど、その細部に何かが宿っていく過程がおそらくあると思ってて。
なるほどですね。
はい。そこって一体そのホムンクルスさんの場合、まあ、あるいは木村さん個人の場合って、それって一体どういうところから、何が出発点になってんのかな、みたいなところをね、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。
なるほど。難しい質問ですね。今まで深く実は考えたことがないかもしれないですね。
だ結構じゃあ、無意識的にやってる感じなのかもしれないですね。木村さんの場合は。
そうですね。ただやっぱりその、多分、まあお話した通り、そこそこ長くはやってるので、その、もともとその紙媒体のデザインをやってたんですよ。まあ、フラッシュの流れの時に、その、ウェブ業界に移ったんですけれど、で、まあ、トータルで今30年ぐらい制作自体はやっていて、その中でやっぱりその、あ、これはいい、これはすごく心に響くだったりとかってあるじゃないですか。もちろんそれは全然映画だったり、何かしらのミュージックビデオだったり、いろいろ、混ざってるとは思ってはいるんですけれど、なんとなくやっぱりそこの知らずに影響とか受けてたりするじゃないですか。あ、自分が何かを作り上げていく上で、多分いろんなものがこう混ざり合ってこう影響してると思っていて、で、その中で自分が響いたものとそうじゃないものって、 自分がこう手を動かして形にしていく過程でどうしてもこう、はまらない時ってすごく気になるじゃないですか。
うん、はい。そうですね。
っていう、なんとなくその、基準のラインみたいなのがあって、そこをこう、ぎゅーって詰めていくと、なんとなくそういう一つのトンマナというか、一つのルールみたいなのは、出てくるのかなっていう気はしてます。
なるほどな。
すみません、バクとした話。
いやいやいや、もう全然、今の話めちゃめちゃ面白いなと思いました。なんかその、いや、本当人によると思うんですよね。その、すごく気にして気をつけてインプットして、それを制作に生かしてっていうタイプの人も絶対いるとは思うし、それもいいことだとは思うんですけど、なんかその経験則にのっとって自然と定まっていくみたいなところも、うん、すごく面白いなって思うし、すごいなって思います。ちょっと語彙が全然ないんですけど、その、わかる気がします。なんかその、これちょっとまた、もしかしたらね、ちょっと違う話かもしれないんですけど、その、私の経験的に、ホムンクルスさんの事例って、これを見て WebGL 始めましたよっていうのにすごい入ってることが多いんですよね。で、これ確か、大島さんの収録の時にも、同じような話したんですけど、やっぱりその、この事例を見て、ウェブのフロントエンドに興味を持ちましたとか、WebGL を勉強してみようと思いましたとか、そういう話って結構いろんな場面であって、やっぱ何個か、何社か何人かいるんですよね。やっぱりそういう事例の元になってる人たちっていうのが。で、多分その、木村さん自身は今自分が見てきたものが、いろいろ積み重なって今があるみたいな感じのニュアンスでおっしゃってましたけど、多分そのホムンクルスっていう組織は、他人にとってのそれになる状態にはもうなってると思いますよ。そのホムンクルスさんの事例を見て、この心地よさを目指したいっていうその目標になってるというか。
それはありがたいお話ですね。
なんかそういう感じのもう、なんか大きなこう流れっていうんですかね。次の世代に間接的にだけど繋がったり、影響したりしてるのかなってちょっと感じましたね。
であれば嬉しい限りですね。本当に。
いや、本当にそうです。だからよく、WebGL スクールとかやってると、まあ、それこそその初心者だったりとか、まあ、WebGL のあまりわからない人たちが、まあ、たくさん集まってくるわけですよね。で、その中で、まあ、何人かは、こう、スラックの DM とかで直接やり取りする人も何人かいたりする中で、こういうのやってみたいんですけど、で、出てくる率ですよね。そのホムンクルス事例が出てくる率。もうすごいですから、本当に。これやってみたいんですけど、こういうことをちょっと自分でもトライしてみたいと思ってますで出てくる時の割合がすごいんですよ。
いやー、ありがたいです。
いや、でも結局それもだから、同じように木村さんとか、まあ、他の皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり日常的に目にしてきたものの中で、いろいろ感じたことが、まあ、積み重なって、その表現につながってるってことなんですね。
と思ってますね。ただ、もう一つ言うなら、その、フラッシュの影響がめちゃくちゃ大きいなと思っていて、その、結構こう、なんて言うんですかね。カンブリア期みたいな感じじゃないんですけど、とりあえずいろんな方向になんかやってみようぜ、みんな、みたいな、その空気感な時代があって、そこの影響はなんとなく大きかったなっていうのは、ちょっと思ってたりはしますね。まあ、以前出られてた大島さんとかもそうだと思うんですけれど、こう、強制的に何かをやらされる環境みたいなのってあったりするんですよ。その代理店さんとかこう、CD、AD がドーンっていて、絶対こうじゃなきゃ嫌だとか、もっとみたいな、その、時代があったんですよ。はい、
ある気がします。なんかもうね、みんな言います。フラッシュ時代の人たち、みんな言います、それ。
やっぱりそうなんですよね。
うん。やっぱフラッシュで、クリエイティブ寄りなとか、アート寄りなとかやってた人たちはもうみんなそういうこと言いますね。同じようなこと。これ悪口じゃないですよ。これ悪口じゃないんですけど、本当にみんなそういうこと言いますね。なんかその、あの頃は違った、あの頃は良かった、系の話はもう、絶対出てきますね。
良、うん、かった、まあ、よしあしはちょっとわからない。
よしあしはいろんな見方があると思うんですよ。うん、その、派手さん一辺倒でお客さんの結果的利益に なってなかったよねとか、なんかそういういろいろ反省はあるかもしれないんですけど、まあ、とはいえでもやっぱりその、ね、とにかくもうフルスイングしまくるってことですよね、要するに。
そうですね。うん、それを強制される環境みたいな、その、
うん、
っていうのがちょっとあるかもしれないですね。
やっぱなんかその、まあ、時と場合によっては必要に迫られたものがあったのかもしれないけど、とにかくその、なんか、もしかしたらこれは私完全に想像で喋るで違うかもしれないですけど、その、ゼロから1を生み出すことにトライしまくった人たちってことですよね、多分なんですけど。
そうですね。だ当時、僕もじゃあそんなに上位レベルだったかっていうと、そうでもなかったりはするんですけれど、その、本当にこう、名だたるクリエイター群がいて、彼らは、そうだったなっていう感じはありますね。
なんか、やっぱ、まあ、WebGL も、フラッシュほどではないとは思うんですけど、やっぱりそういう側面があるなって感じることがあって、その、まあ、アクティブセオリーとか、あの辺がまあ、やらかしてくるんですけど、
最初に。
こんなことできちゃうんだっていうのをまあ、出してくる。だから多分、フラッシュの世界って多分そういうのが日常だったのかなってなんか想像。まあ、私当時は全然 Web じゃなかったし、肌って感じたことはないんですけど、なんか話を聞いてるとそうだったんじゃないかなってちょっと想像はしちゃいますけどね。
そうですね。もちろんそのアクティブセオリーとか、ジャムスリーとか、すごいプロダクション、今、WebGL 先端とかあるんですけれど、もうちょっとそうですね、当時は身近にそういう空気感があったようには思いますね。
そうですよね。なんかやっぱ周りがそういう風になると、絶対自分にも影響ありそうだなって思いますもんね、やっぱり。
そうなんです。だその中でじゃあどうやってやっぱり生き残っていくかっていう考えにはなってしまうんです。
はい。はい。
その、はい。いろいろ吸収しないとっていう感じではありましたね。
なんかその、例えばですけど、そのフラッシュってやっぱりこの GUI があって、いろいろ GUI でも作れるけども、最終的にはこう、スクリプトで細かく調整していく世界線になっていくじゃないですか。だからなんかこう、例えば Unity みたいな、こう、GUI ベースのツールが Web に仮に降りてきたとしても、やっぱ最終的には手作り感というか、細部にいかに魂を宿すかみたいなことに結局なるのかなってなんとなく自分は思ってるんですね。
はいはいはいはい、はい。
だからなんかこれから先のウェブって本当にまあどうなっていくか誰にも予測は難しいですけど、なんかその木村さんとか、まあ、あるいはホムンクルスが目指していく世界線ってやっぱりそういうクリエイティビティだったり、手作り感だったり、まあ他とは一線を画するクオリティだったり、なんかその辺のビジョンってあったりするものですか？今の時点で。
正直そんなに強いビジョンはないですね。なんとなくなんですけれど、いや、ホムンクルスとしてっていう言い方だとちょっとまた語弊が出そうなので、あくまでもちょっと僕としては、絶えずやっぱちょっと斜め上ぐらいがいいと思っていて、まあ先ほどお話出たように、じゃあユニティがもっと一般的に使われるようになりましたって言った時って、それってイコールこう、確立化されていく可能性って常にあるじゃないですか。クオリティは上がるけれど、差異をどこでつけるかっていうのって絶えず出てきそうな気がしていて、その中でじゃあ、ちょっとやっぱ斜め上、 っていうんですかね、その、差異の付けどころ、クオリティはもちろん担保するんですけれど、どうやってその、他との差異をつけるかみたいなのは、別にそれはユニティとかじゃなくても、今の WebGL でもそうだと思っていて。
うん、そうですね。
そこは結構、意識はしてるかもしれないです。まあ結果としてそれがいいか悪いかみたいなのがあるんですけれど、はい、その、この間その去年自社サイトリニューアルしたんですけど、あれもだからちょっとやっぱ斜め上にしたいって思ってやっていたんですけれど、こう、斜め上すぎたかなとかをこう思うところもありつつ、ちょっとやっぱり何か差をつけたいっていう気持ちは常に働いてる気はします。
なるほどなぁ、なるほどなぁ。いや、あのサイトもびっくりしましたけどね、初めて見たときは。すごいなって思いましたけどね。
でもやっぱりその、なんていうか、今時ではないっていう自覚はあって、その主流にはならないじゃないですか。そのメインストリームとはちょっと外れたところだと思ってるので。でそこでちょっとでもこう興味を持ってくれるお客さんが増えたら嬉しいなっていう感じですね。
うんうんうんうんうん。いやすごくそれはなんかあのなんだろうコーポレートサイトもそういうふうに多分機能してると思いますし、なんかちょっと斜め上を目指していくっていう話もすごく納得できますね。その今のホムンクルさんを見てなるほどな、そういうふうそういう考えでこの組織が今あるんだなっていうのが、うん。なんとなくすごく納得できる、ちゃんとつながる話だなっていうふうに感じますね。
あ、よかったです。
うん、いや、本当にだって、いや、結構その差別化みたいな部分ってすごく難しいなって思ってて、
はい。
ね、なんか WebGL 使えるっていうことはもうもはや差別化ではないじゃないですか、今の時代は。はい、ね、使えるのはまあ、もはや、やろうと思えばできる話で、じゃあその中で次に何に特化していくかって多分すごく、まあ答えがないし、日々日々ね、そういうものを探し続けなきゃいけないもんだと思うんですけど、まあだから、なんかすごく納得できる話だなって感じましたね。なんか、例えばその、アクティブセオリーだったり、ジャムセリーだったり、こう、WebGL でこんなこともできちゃうんだっていうのは、まあ今後も出てくるとは思うんですよ。今後も出てくるとは思うんですけど、やっぱりもうある程度は出揃ってるというか、うん、大体こういう見せ方は可能なんだなっていう事例は大体出揃ったとは思うんですけど、でもその中でもやっぱり組み合わせ方だったりとか、あとはユーザビリティとどうつなげるかであったりとか、そういう細かい部分って、やっぱ無限にまだまだ追求できる部分ってあると思うんですよね。
そうですね。うん、
まあだからそういうところがおそらくその、木村さんとかホムンクルスがおそらく今後もいろいろなすごい事例を出してくれるんだろうなっていう期待をちょっと持ちましたね、やっぱり。
ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいことが実はあって、そのコンテンツ作りに結構僕今後関係してきそうかなっていう気はしてはいるんですけれど、その、もともとのなんていうか思考性というかになっちゃうんですけど、僕こう、ウェブサイトにアクセスしたときに、そこで何かができるコンテンツ感のあるものが好きなんですね。
はい。
その、うちの事例で言うと、以前新井が実装した、雲海予報とか。
ああ、はいはいはいはい。
ああいう、その、そこで得られる何か、できればそれはその、テキストベースの情報よりかは、そういう、こう、具体的な何かを得られるみたいなコンテンツが、やっぱ、好きなんですよ。
うんうんうんうん。
で以前、その、ドクサスさんが、表に出ない学術的なお仕事みたいなお話されてたと思うんですけど、
はいはい、
それってどういう経緯ってこう来るんですか？
ああ、なるほど。そうですね、その、ですね、ま、てるさんの前回の収録の時もなんか似たような話をしたんですけど、その結構やっぱ私って、 例えば私から見たホムンクルスの皆さんのイメージがあるのと同じで、多分みんなから見た私のイメージっていうのがおそらくあって、で、私はやっぱりこう、WebGL っていうキーワードで検索したときに大体まあ出てきちゃうじゃないですか、何らかの形で。
はいはいはい、はい。
だからこう、いわゆるプロモーション的な WebGL でプロモーションっぽいものを作りたいっていう以外の業務的な何か WebGL を使いたい用事があるときにも、おそらく私が多分出てくるんですよね、最初に。
ああ、なるほどですね。なるほど。
で、まずは、ちょっと専門家に聞いてみよう的な感じで最初の打診が来る率が、多分他の人たちよりも私の場合は高いのかなっていうのがまず一つあって、で、実際に話を伺ってみると、まあ、こう、広告を打つみたいな感覚で WebGL を使うのではなくて、やっぱりその、別の何かしらの問題を解決するための、技術の手段の一つとして、まあ、WebGL は使えないかっていうことを考えてるんですけど、みたいな話がまあ多いんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、例えば、こう、レーザーでスキャンした立体的なボリュームデータがありますと。あ、でもそのボリュームデータは、そのスキャンしてる機械の独自仕様になってるので、バイナリですよと。
はいはいはいはい。
で、バイナリを開けると、こういう仕様でデータが詰まって、てるんですけど、それを読むあのビューアーはその機械を提供している会社のレガシーな謎のインストーラーで入れる謎のプログラムしかビューアーがなくてすごく困っているので、ビューアーを WebGL で実装できないですかねみたいな話とかあったりするんですよね。
はいはいはい。
で、そうすると、まあビューアーが WebGL 製だったらどこでも見れるし、それこそタブレットでもスマホでも進捗を確認したりとか、そのスキャンした結果がちゃんとスキャンでしてるかどうかをドクターに見てもらうのも簡単ですよねみたいな、そういうなんかこう、なんか解決したい問題とか、まあソリューションがあって、まあ仕事の依頼という前に、まずどうなんですかねっていうところから始まることが多いかもしれないですね。
なるほどですね。いや、だからそういうのって結構なんか独自コンテンツに落としやすそうだなと思いつつ、なかなかそういうお話ってやっぱりこう少ないなと思って、もったいないなっていう感覚があって、
うん、そうですね。だからなんかこう広範囲に公開できるウェブサイトにならないケースが相当数ありますね。なんかその社内でしか使わないとか、
はいはいはいはいはい、はい、
なんかそのエレクトロンを使ってアプリっていう体裁にするけど外に出すんじゃなくて社内で使うみたいなパターンとか、
そうですね、はいはいはいはい、
なんかそういうのがやっぱ多いですよね。なのでそのまあいわゆるホームンクルスとか、あと、まあ、ディテールさんとか、他の皆さんがやってるような、こう、世に出ていくウェブサイトになる事例っていうのが、私の場合は極端に少なくって、なんかそういう、そういうなんか、ストイックなやつを作ってますね、いつも
。なるほどですね。いやー、そう、なるほどですね。いや、そういうなんていうか、ビジュアライズ系のやつとか、もうちょっとこう、一般向けみたいな形で公開できるものが増えていくと嬉しいなってなんとなく思っていて。
そうですね。いや、なんか、これもしかしたらちょっと飛躍した話になっちゃうかもしれないんですけど、なんか直近、ここ5年以内ぐらいの将来で考えると、なんか WebGL でそのっていうのやつって、こう、どんどん VR の世界でのビューアーだったりとか、
まあ、その、
WebGL という世界がまず前提としてある中で、さらに CG としてビューアーを、WebGL の世界の中に作んなきゃいけないみたいなケースが増えてくんじゃないかなっていうのは最近ちょっと感じてますね。
ああ、なるほどですね。はいはいはい。
だなんかこう、メタバース、メタバースって言われてますけど、まあ、メタバースという言葉の真偽とか意味はまあ一旦置いといて、そういうものにはなっていくと思うんですよね。なんかこう、オキュラスリフトみたいな VR のヘッドマウントディスプレイを使ったり、まあモバイル端末で、こうなんかかざすだけで AR 的に見えたりとか、まあいろんなケースがあるとは思うんですけど、その、我々が作っていく可視化システムみたいなものとか、こう、今までクローズドでやっていた多くのものって、多分なんかそういうバーチャル空間の中での、見え方に変わっていくのかな。そのディスプレイで見るだけじゃなくて。
確かに。
なんかそういうところに、アンテナ張っておかないとダメかなっていう感じはしてるんですよね。なんとなく。
なるほどですね。なるほど、なるほど。
なんかそういう仕事膨大になっていきそうな予感がしませんか？なんとなくですけど。
そうですね。なんとなくうっすらそうですね。
そう、だからちょっとそのウェブというもの自体の姿がどう変わっていくかは予測できないので、なんとも言えないんですけど、なんかその今我々がやってるような、いわゆる画面越しにただ平面のコンテンツを見るっていうのは、だんだんやっぱオワコンになっていくというか、だんだん形が変わっていくと思うんですよね。うん、で、その中で必ず出てくるのが 3D 的にビューアー的なものでこう表示するっていうのが、絶対にどっかのタイミングで主流になる世界線が来ると思ってて、で、その時にやっぱり今 WebGL とか、その基礎的な CG の原理とかをちゃんと分かってる人たちっていうのは、絶対重宝されるというか、仕事にあぶれること絶対ないなって思うんですよね。
確かになるほどですね。いや、いいお話が聞けました。なるほど、なるほど。はいはい。
なんかありそうな気がしますね。そういう世界線が、ここ直近5年ぐらいで来る未来ってあるのかなって思うんですけど。
そうですね。確かにそれはありそうですね。いやー、ついていけるかなっていうところはありますね。
そう、だから多分ですけど、それこそ木村さんたちみたいな制作されてる方々の手によって、オンラインバーチャルライブとか、
はいはいはいはい、
そういうコンテンツって多分今後どんどん作られていくと思うんですよね。
そうですね。増えましたよね、コロナのあれで。
そうです、そうです。やっぱりその人間同士の付き合い方も、まあ、望んではいない形ではあるにせよ、コロナというものが来たことによって、やっぱり変わってるし、で、やっぱりこういうなんか劇的な社会とか人間の経済の変化って、絶対今後も起こってくると思うんですよね、何らかの形で。でも、その中で、じゃあいろんなことが変わっていく中で、変わらずに必要とされるもので、しばらくはトレンドから外れないだろうなっていうことを考えたときに、絶対なんかバーチャル空間的なものを再現することって中心にあるのかなって思うんですよね、はいはい、ちょっと。だからまあ今までだったら、じゃあ医療系のデータをビューアーで見たいです。でもそれってあくまでも人間の物理世界のディスプレイで見たいですっていう話なんですけど、もし人間全体の前提がバーチャルの世界に徐々に移っていくとしたら、そのバーチャルな世界の中でいかにビューアーとしての機能を、その世界に特化した形で実装できるかってことだと思うんですよね。だからなんか、やっぱり今、例えばですけど、ネイティブな WebGL の知識を身につけたことによって何が嬉しいのって言われちゃうと、3GS 使えればいいじゃんって言われちゃったら、まあそうですよねってなっちゃうんですよ。基本的には。ただまあそういうなんか、長く活かせる基礎みたいな部分ってやっぱ無駄にはなんないのかなって、結局そういうところをしっかり突き詰められてる人たちだけが結局残っていくんじゃないかなっていう感じはなんとなくするんですよね。
なるほどですね。なるほど。その生き残り組に入りたいですね。なんとかして。
いや、多分木村さんは全然大丈夫だと思いますけどね。
いや、そうですね。ちょっといろいろ、そうですね。いろいろ挑戦しないとですね。
そうですね。なんかだから、本当に偉そうに別に上から目線で言うつもりはないんですけど、なんか、そういうところも考えながらやっぱり日々生きていかないといけないなと思いますね。うん、で、まあ私の場合は結果的にそういうなんかこう、クローズドな仕事みたいなのもあるし、なんかそれがやっぱりオープンにしたくてもできない、
はいはいはい、
競争力の関係で外に出せなかったりとか、まあするものもあったりするんで、結局ウェブに公開しちゃったらね、盗みたい放題になっちゃうので、圧縮されてるソースコードでもね、盗めば動いちゃうってことにはなっちゃうので、なかなかその辺難しいなとは思うんですけど、まあでも、なんか、その木村さんがおっしゃってた、ウェブ上でなんかこう操作ができたり、可視化できたりみたいなのも、多分今後はやっぱ世界線がちょっと変わったりしながらも、やっぱり事例としてはどんどん増えていくとは思うんで、まあでもなんか、 雲の可視化のやつとかもね、あれも、あの当時、確か WebGL スクールの講師に荒井さんを呼んだんですよね。確か。それで裏話をいろいろ聞かせてもらって、こんなことやってんですよ、つって教えてもらって、いやー、この人たち半端ねえなって当時も思いましたけど。
いや、そうですね。彼は半端ないんで、
そうだ、結局だから、あの雲のやつも、多分その 3JS 使ってますだけじゃ、あれ多分実装できないですよね。
はいはいはい。
やっぱ WebGL の基本的な原理だったり、シェーダーの原理だったりを知ってる荒井さんだから作れたものではあると思うんで。
そう思います。う
ん、まあだから、生き残り戦略としてやっぱり、ちょっとなんかいろいろ、まあ人によってね、何を選択するかは自由なんですけど、そういう基礎的な部分だったりとかも大事だなっていうのはちょっと思ったりしますよね。うん。
そうですね。いやー、そうですね。ちゃんとしよう。ちゃんとしようと思いました。
いやー、まあでも、まあまあ、はい。そうですね。だから結構なんかアカデミックな世界っていうか、こう研究的な用途でもやっぱ WebGL って使われていくと思うし、今後一般的なこうエンドユーザーが目にする世界も変わっていくだろうし、なんかそういう仕事って多分表面的に見えない仕事っておそらくいっぱいあるとは思うんで、なんかそういうところは今後も頑張っていきたいなとは思ってるんですけどね。なんか質問の答えになってますかね。大丈夫ですかこれ。
いや大丈夫です、はい、いろいろこう頑張んなきゃって思いました
。はい。では、すごく二人で話が盛り上がってしまい、まあ時間がどんどん経ってしまっていますので、今日はね、ちょっと名残惜しいんですけども、まあ毎回名残惜しいんですけども、ちょっと時間がね、無限にあるわけではないので、まあ、今日はね、このあたりで締めていこうかなと、思います。はい。木村さん、本当に今日はなんか、あまり他では聞けない話がね、かなり聞けたんじゃないかなと、思ってるんですけどもね、いろいろ聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、またね、多分どっかで一周してまたもう一回呼ぶっていうのを多分やっていくタイミングが来ると思うので、はい、また機会がありましたらぜひね、お声掛けしますので、その時はよろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、では、最後にノーマライズ FM のいつもの、お知らせになりますけども、ノーマライズ FM ではシャープノーマライズ FM というハッシュタグで、ご意見ご感想などね、常に募集しておりますので、今日の内容に関することでもね、過去の回のことでも、いいですので、どんどんね、感想などを聞かせていただけると嬉しいです。はい、じゃあね、今日はこれで、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。